それでは本日の聖書の箇所を拝読いたします。本日は呼ぶ記23章1節から12節、旧約聖書の905ページ上の段です。それではお読みいたします。呼ぶ記23章。呼ぶは答えた。今日もまた私の嘆きは激しく、自分のうめきのゆえに私の手は重い。ああ、できるならどこで神に会えるのかを知って、その御座にまで行きたいものだ。私は神の御前に自分の言い分を並べて、言葉を尽くして訴えたい。神が私に答える言葉を知り、神が私に言われることをわきまえ知りたい。神は強い力で私と争われるだろうか。いや、むしろ私に心を止めてくださるだろう。そこでは正直な人が神と論じ合うことができ、私は常しえに裁きを免れるだろう。だが見よ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても神を見ることはなく、右に向きを変えても会うことができない。しかし神は私の行く道を知っておられる。私は試されると金のようになって出てくる。私の足は神の歩みに付き従い、神の道を守ってそれたことがない。私は神の唇の命令から離れるず、私自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。以上のところから神の試みと題して西本先生にメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
それではお祈りいたします。天の父なる神様、2月最初の手術礼拝、今日は聖餐礼拝ですけれども、主がこのところにおられ、また私たちのために十字架にかかり命を捨ててくださって、ご自身の愛を私たちに表してくださったことを心から感謝いたします。どうぞまたそのご愛に私たちも応答することができるように、私たちの心を強め、そしてまた神様の豊かな恵みに満たしてくださるようにお願いします。どうぞまたそのことのために神様が約束してくださっておられるこの御言葉を私たちの心の中に豊かに与えてくださり、また神の御言葉が私たちの生きる力となって私たちを導いてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は呼ぶ記、旧約聖書にありますけれども23章1節から12節を読んでいただきました。そしてこの神の試みと題をつけさせていただいたわけですけれども、私たちは生活の中にいろんな自分が試みられる苦しみに遭うということがあるんではないでしょうか。しかしこの苦しみとか、また試練、時には悲しみということは、聖書を通して見るとそれは決して無意味ではないということが実は分かります。ですから私たちはまず神様の恵み、そしてまた信仰によってこの世を生きる必要があります。でないと目の前にある苦しみとか悲しみにとらわれてしまって、言うなれば私たちもそれにもう飲み込まれて滅びに行ってしまうんではないだろうか。しかし聖書を通して神様は私たちに永遠の命を与えてくださっておられる。そして私たちの人生は偶然の産物ではないということです。神様は私たちに命を与えてくださっておられる。そしてこの命とともに、実はこの試練を通して神様は 私たちに対する目的を果たしてくださるということになるわけなんです。じゃあ神様の私たちに対するその目的は何なのか、どうしてこのような世の中に自分を生かしてくださっておられるのか、それは先ほど読んでいただきました10節の後半にあるわけです。私は試されると金のようになって出てくる。ヨブはそのように言いました。試されて金のようになって出てくる。純金というのはですね、初めから存在してはいない。純金は炉に入れられて、もう高温に熱さられて、そして金カスが取り除かれていくという工程を必ず経なければならないわけです。それなくして99.9% の純金というのはできないわけです。必ず炉の中に入れられる。ヨブは私は金のようになって出てくるとはっきりとそう言いました。神様は私を試練を通して、もう純粋な金、まあ金でもいろいろあるようです、混じり物が多くある、まあ、この間もテレビで、まあ、官邸で江戸時代の小判、時代によって値段が違う、改鋳してですね、いろんなものを入れる、たくさん作れるわけです。しかしその代わり純粋な金ではなくなってしまう。手にした人も分かるわけです。もう粗製乱造というか、まあ、余計に信用として物価が高くなってしまう、まあ、銀の含有量を増やしたという時代もあったということを聞きました。言うなればヨブは自分自身のその純粋さ、そしてどれだけ神様を信じているのか、言うなればその信仰の輝きが増すということを彼はこの経験を通して知ったんではないだろうかと思います。まあこれはヨブに限らず、ダビデという人も私は苦しみにあったことは良きことでした、それによって私は神様の掟を知りました、そういうふうに歌っているわけなんです。私たちは苦しみを通して神様を知ることができる。それ以上に自分自身がもう純粋な金のように輝いたものに変えられていく、そのことを私たちも体験することができるということです。ですから私たちが苦しみに遭うことは決して意味のないことではない。このことを通して私たちは神様の深い愛を知り、そしてまた自分自身が実は金のようにですね、高価で尊いものにされていくということを私たちは知ることができます。しかしまた苦しみっていうのは大変なことです。しかしそこにも私たちのなすべきことを教えていただくことができます。まず一つのことはこの嘆くということです。二節のところに、今日もまた私の嘆きは激しくとヨブは言いました。まあこれは実は友達がヨブのもう大変な状況をアーレンでですね、慰めにやってくると。ところが、まあ、これは話は長くなってしまいますので、そのどうしてこんなに苦しい目に遭うのか、それは悪いことしたからじゃないか、もう友達は因果応報ということを言ってきたわけです。でも彼は決して自分は神様に対して悪いことをしていない、いやでもこういう結果が出てるのは悪いことをやったからだ、もうその議論が延々と続いていくわけです。そういう中に、なんとヨブは私の嘆きは激しく、嘆き、まあ英語ではグリーフっていうふうな言葉が 使われるわけです。実は私たちは嘆かなければいけない。自分の弱さを知らなければいけない。逆に言うとですね、我慢してたらダメだ、心に苦しさがあるならば、それを私たちは言い表す必要がある。ですから今はもう泣くときには泣きなさいと勧められるわけなんです。それをじっと自分のうちに我慢しておくと、もうストレスになる。心だけではない、もう体も病んでくるわけなんです。だから泣くときは私たちは泣かなければいけない。だからそれは恥でもなければ罪でもないと私は思います。現にヨブはここで嘆いた。ですから私たちも本当に苦しい、つらい、そういう感情をですね、うちに留めてこもっていてらはダメだっていうことです。本当に悲しかったらもう悲しいっていうことをですね、私たちは訴えなければいけないわけです。でも人間には限界があるっていうことを知らなければいけません。3人の友達たちはこのヨブの嘆きを受け止めきれなかったわけなんです。ところが彼の嘆きを受け止めてくださる方がおられる。それは全能の神様です。彼の素晴らしいことはですね、何かっていうと、実はこのような苦しい状況の中にあっても彼は神様を信じた、信じているっていうことです。それがどこでわかるのか。3節に、どこで神に会えるかを知って、その御座にまで行きたい。彼はそう言ってるんです。神に会える、御座にまで行きたい。彼は苦しみの中にありました。しかも8節を見ると、だが見よ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。それが彼の現状でした。目で見ることはできないわけです。悲惨な状況がもう次から次へと襲ってくる。もう呼ぶ記の始めを見るならば、もう子供たちのためにってですね、悪いことしてるかもしれないから、私が代わりに子供たちのために生贄を捧げるって言って神様礼拝してやる。ところがなんと、その子供たちが10人が10人とも災害にあって死んでしまう。すべての持ち物が奪い去られる。ついには自分も重い病気に悩まされてしまう。前へ進んでも後ろに行っても神はおられず、神を認めることができない。悲惨な状況でした。でもそういう中にあって、彼の奥底にあったのは、3節にある、どこで神に会えるかを知って、その御座にまで行きたい。それが彼の心の奥底にあった願いであるってことです。それはルカの福音書の15章の放蕩息子も同じだったんではないだろうか。もうどん底のどん底まで下っていってしまったときに、父のもとに帰ろう。時代も場面も境遇も違いますけれども、その根底にあるのは神様のところに帰りたい。もうただそれだけです。だから私たちも、まあなければいいんですけれども、落ちぶれる時があるかもしれない。経済的に、社会的に、身体的に、もうがっかりしてしまう。でもそういう時にこそ、自分のその心の奥底の中に、どこで神に会えるのか、神の御座に行きたい。私たちもその思いを心の底に持たせていただきたいと思います。 そして彼は4節に、神の御前に自分の言い分を並べて言葉を尽くして訴えたい。だから神様に訴えるってことなんです。人に訴えてもですね、議論でしかならないです。友達たちは慰めるためにやってきた。でもそれが議論となって、逆にヨブを責める。なんで弱ってるヨブを責めるんだろうかと思いますけれども、それがやっぱり私たちの弱さ、愚かさではないだろうかと思います。ひょっとしたら私たちもあの三人の友達のようにですね、あんたがこうなったのはこうしなかったからなんだってですね、そういうことを言ってしまうんではないでしょうか。しかし神様は決してこの三人の友のように因果応報のようには言われない。お前はこんなんだったからこうなってしまったんだっていうふうには実は言われない方であるわけなんです。新生歌の200番というのがあります。まあ、題が心にもだえあらばってですね、題がついてるんです。あんまりなんか賛美にはふさわしくないように思えるかもしれません。心にもだえがあってそんな姿で神様の前に出ていいんだろうか。でも繰り返して歌われているのは、思案せずに何事をもイエスに話せよ。思案せずに何事をもイエスに話せ。イエスに話せ。イエスに話せ。良きともなるイエスに話せよ。思案せず何事をもイエスに話せよ。だから私たちはイエス様の前に嘆かなければならないということです。人の前に嘆いてもですね、それは愚痴としか受け止めてはもらえない。あんたはこうだったからこうなったんだってですね、もう本当に言われるのがせいぜいなのかもしれない。でもイエス様はそのような私たちを受け止めてくださる方であるということなんです。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと。私たちはイエス・キリストのもとに行ってすべての重荷を委ねる。イエス・キリストによって実は心の安息、魂の平安を私たちは与えていただくということであるわけです。そしてもう一つ大切なことがあります。それは神に従うということです。11節を見ますと、私の足は神の歩みに付き従いという言葉が出てきます。神の歩みに付き従っていく、神と共に歩む、まあ、全て重荷を負って苦労している者はっていうのは、あのマタイの福音書の11章の28節に出てきますけれども、しかしその後に私の首輝きは負いやすいっていう言葉が出てくるんです。首輝きっていうのは二頭立ての牛がですね、一緒になって後ろに鍬をつけて引く、二頭で引っ張っていく、一緒に重荷を負うっていうことです。私の首輝きは負いやすい、なぜならばイエス様が一緒に自分の重荷を負ってくださるということです。だから二人で負うならば一つの重荷は半分になることができる。だから自分は一人じゃないんだ。聖書に出てくるこの付き従うというのは命令ではないんです。私が一緒に行く、私が担うということです。念頭に与えられた出エジプト記の33章14節、この行くっていうのは私たちが一人だけで行くのではなくて、 神様が一緒に行ってくださる、神様が伴ってくださる、そこに私も一緒に行くっていうことです。だからヨブの信仰は何だったんだろうか。彼はもうどん底にいたわけです。こんな自分でも神様私はついていきます、それが彼の信仰であった。そしてそのことは12節の終わりに、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。自分の定め、自分はこうする、私たちは決めるんです、こうしよう。でもそれよりも神の言葉を蓄えた。自分の心を本当に安らがせるのは、また心に喜びを与えるのは自分の決心ではない、それ以上に神の言葉が私を養い、私に平安をもたらしてくださる。彼はこのことを実は体験していく。まあ、彼の試練はおそらく私たちが想像を絶するようなものだったんではないでしょうか。10人の子供が死ぬ、全財産が奪われる、しかも自分は重い病気になってしまう、もう一緒にいた奥さんはいたたまれなくなってしまって、もう神を呪って死になさいというぐらいの、もう本当に想像できないような苦しみの中にあったわけです。でも彼はこの試練を神様のものと信仰によって受け止めることができた。ですからヨブ記の最後を見ると、彼は持っていたものが全部2倍になっているわけです。神様は彼に祝福を与えてくださった。でもそれは過去の物語では実はないということなんです。なんで神様は信仰を与えられるんだろうか。私たちにも神様は試練を与えられます。それは最初に言ったように、もう金のように純粋であり、そしてまた輝いたものとなるようにと与えられるんですけれども、実はこの信仰の試練の答えは新約聖書ペテロの第一の手紙一章の七節にこう言われてます。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。やがて私たちは天の御国に帰るときが必ずあるわけなんです。イエス様が迎えて出てきてくださる、その時に称賛、善かつ忠なるしもべをよくやった、そして私たちは復活の栄光、そして私たち自身のこの癒やしい体も栄光の輝く体に変えられる、そして誉れ、パウロは義の冠が私を待つばかりである。神様は罪深い、罪で汚れ汚れたような私たちをも十字架の血潮で洗い清めてください、義としてくださって、そして私たちを称賛してくださる。私たちは今信仰のはせ場を実はかけているところです。いろんな困難、試練、苦しみ、しかしそれは私たち自身が 練り清められて金のように、あのイザヤ書の43章4節にあるように、私の目にはあなたは高価で尊い、そのように神様は私たちを作り変えてくださる。私たちはそのことを信じて、またすべてを神様にお委ねし、将来の栄光を待ち望みつつ、またこの世を神様と共に歩ませていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちの日々の生活、いろんな困難やまた苦しみに遭うことがあります。しかしヨブは、私は試されると金のようになって出てくる、この信仰が彼のうちにありました。どうぞまた私たちもこの御言葉を心の中に蓄え、自分の思いやまた願いに勝って神様の信仰のその勝利を与えていただき、また私たちは人生のゴール、天の御国を目指して神様と共に歩んでいくものとさせてくださるようよろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。